クローズアップ1、避難所生活は助け合い。 ID001117。 南海トラフ地震などの大地震が発生し、避難所生活を余儀なくされたとき、あなたはどう過ごしますか？金剛では、今後起こりうる震災後の避難所生活を想定し、今すべき対策をお伝えします。問い合わせ、危機管理室、電話 674-7314。 大地震が起きた後、避難所生活はどう始まるのか、地震発生後どのような行動を取るべきか、シミュレーションしてみましょう。避難所へ行くか判断。揺れが収まったら、隣近所で救助などが必要か、火災が発生しているかなどを確認します。そして、近隣の人と地域の集合場所、一時避難地に向かい、避難します。自宅に被害がある場合は避難所へ移動。被害がない場合は自宅へ戻るのか、避難所へ移動するのか判断します。安全な親戚、知人宅、宿泊施設も選択肢の一つです。一人一人ができることを担う。南海トラフ地震の時は、市内の大半で震度6弱の揺れが観測されると想定。溢れかえる避難者で、初期は最も混乱していることでしょう。市職員や施設管理者だけでは対応が難しく、地域住民の皆さん一人一人の協力が必要に。運営に参加し、自分のできる範囲で役割を担い、お互いに支え合いながら生活を送ることが大切になってきます。避難所到着、受付や情報伝達、居住空間割など初期対応を行います。1日目、体制作り。避難所運営組織が設置され、各班で役割を担います。2日目、避難所運営。施設利用ルールの作成や避難者増減に伴う配置の変更などを行います。3日目、安定化。班の再編や避難者の移動など、徐々に避難所の統廃合に向けて準備します。3週間から3ヶ月、統廃合撤収へ。避難所運営、8つの基本方針。1、安全を確保し、自立支援やコミュニティ支援を行う地域拠点となる。2、避難者の自主運営を中心に、各避難者が自立した生活をすることが原則。3、ライフラインの復旧、被災者の一定の生活ができるまでをめどに開設する。4、最低限の生活支援は公平に行う。要配慮者への優先意識を共有し、女性など様々な立場の視点を盛り込み運営する。5、食料、水、生活必需品などの提供、健康の確保、衛生的環境の提供、情報の提供、交換、収集は必要とする被災者に公平に対応する。6、世代間や男女のニーズの違いなどは、それぞれの視点に十分に配慮する。7、プライバシーの保護に努める。8、遺体の受け入れは原則行わない。チェック。40年以内に 90%、南海トラフ地震、ID077351、100から150年周期で発生する海溝型地震のこと。今後40年以内に 90% の確率で発生。市内でも建物の被害やライフラインの損傷のほか、 多数の避難所生活者が生じると想定されています。8歳児の市内の想定状況。最大震度6弱。建物全壊件数1800棟。避難所生活者数1万5000人。津波の被害は想定されていません。臨時情報発表時はいつもより警戒して、マグニチュード 6.8 以上の地震など異常な現象の観測時、地震発生の可能性が高まっているとして、気象庁から臨時情報が発表、いつも以上の警戒が必要です。協力して役割分担、避難所の運営は自分たちで、各避難所では運営する組織を立ち上げ、班に分かれて役割分担を行います。避難者は自分の状況に応じ、できる範囲で各班に加わることが大切です。私が紹介します。北清水連合自治会、高橋俊幸さん。積極的な協力が円滑な運営の鍵。避難所では運営委員会を立ち上げ、およそ9つの班に分かれて活動します。避難者の人数や災害規模にもよりますが、一定の期間は自分たちで何とかしなければならないと覚悟して備えています。私たちは誰一人取り残されることがないようにと意識して防災訓練をしています。皆さん、一人一人が積極的に協力していただくことがスムーズな運営に欠かせません。総務班、避難所のレイアウトの設定や変更、市の災害対策本部との連携など全体の調整役となります。給水班、生活する上できれいな水が必須です。生活用水や飲料水の確保のためにタンクを設置し、給水の補助を行います。食料、物資班。食料や物資の調達、炊き出しなどを行います。避難者が多くなるほど人手が必要になります。情報班。避難所内外への情報伝達、避難所外の情報収集などを行います。近くの危険箇所の情報なども集約します。施設管理班、避難所の安全確認や危険箇所への対応、初期の防火活動、防犯対策などを行います。報道機関からの取材にも対応します。ボランティア班、救援ボランティアの要請や受け入れを行います。支援が必要な人には福祉関係者にも協力してもらいます。被災者管理班、避難者名簿の作成や管理、安否確認など避難者の現状を把握するほか、郵便物、小包みなどの取り急ぎもします。救護班、救護室の設置、疾病者の把握、要配慮者支援などが役割です。救護所になる避難所には他地域の被災者も来ます。保健衛生班、マンホールトイレや簡易トイレ、ゴミ集積場の設置や清掃、感染症防止など衛生環境を保つことが役割です。避難所 Q&A。 Q、 避難所にはどんな備蓄品があるの？ A、 アルファ化米や簡易トイレ、救助資機材など。避難所に備蓄している食料は食物アレルギーなどに配慮した誰でも利用できる製品です。そのため味や匂いが好みに合わない可能性があります。Q、 避難所に何を持っていけばいいの？ A、 持ち出し品の基本は他人に借りられないもの。常備薬やメガネ、コンタクトレンズなど比較的持ち運びしやすくよく使うもので、他人から借りられないものを優先してください。 食料や生活用品、現金などもあると安心です。9. 家族や家が心配、自宅に戻っていいの？ A. 倒壊の恐れがある場合は危険です。発災後、応急危険度判定士が建築物の倒壊や落下物の危険性などを3段階で判定します。赤色の危険のステッカーが貼られた建物は立ち入り禁止になります。9. どのような感染症対策をしているの？ A. 個人で手洗いなどを徹底、隔離が必要となる場合も。感染症対策は基本的には避難者個人に委ねています。ただし、避難所で体調を崩す人が出た場合は、別室に移動するなど、他の避難者に感染しないようにします。9. 避難所では女性のプライバシーが心配です。A. レイアウトなどに配慮して運営します。単身女性の避難者同士は居住空間を近くにするなど、女性の意見も参考にします。トイレは防犯対策や明るさの確保、仮設風呂は男女で時間や曜日を指定するなど配慮します。9. ペットは連れて行ってもいいの？ A. 同行避難は可能です。ただし、ルール遵守です。避難所によってペットのルールが異なる場合があります。基本的には指定された場所につなぐか、ケージの中で飼います。屋内には入れられません。避難所生活に備えて、今私たちができること。地震災害は突然起こるもの。もしかしたら自分自身が明日から避難所生活を余儀なくされる可能性もあります。災害が起きる前にどのような対策ができるのか、どのような心構えが必要なのか話を聞きました。地域に関わると自分の役割が見えてくる。堤桜台地区防災会黒岩正美さん。地域の避難訓練に参加して、災害が起きた時は特に地域の住民同士の助け合いが重要になります。避難所にはお年寄りはもちろん、小さな子供、障害のある人、病気の人など様々な人が集まります。そんな時、少しでもその人のことを知っている人、理解している人がいると、周囲のサポートがうまくいき、助かることが多いです。そのためには普段から地域の人、隣近所の人と顔見知りになっておくことが大切で、防災の第一歩だと思います。そこでおすすめするのは、やっぱり地域の避難訓練に参加すること。顔見知りが増えるだけでなく、避難所の生活がどんな状況なのかイメージできますし、その中で自分がどんなことができるのか考えるきっかけにもなります。いつ、どんな訓練をしているのか、地元の自治会などに一度お問い合わせいただくと良いと思います。自分にできることを考える。防災を意識する上で大事にしたいのは、災害は他人事ではなく自分事だということ。避難所に行けば行政が助けてくれる、自治体が支援してくれるというように依存するのではなく、明日は我が身で自分事と捉えてほしい。そのためにも避難所で何が必要か、おにぎりを作ったり、トイレを掃除したり、自分ができることを考えてほしいです。まずは自分で、自分たちで命を守る意識を持って、関西大学社会安全学部教授、越山健二さん、自分の状況は自分が一番理解。避難所は共同生活を送る場所で、住民自身で運営するものだと考えてください。 もちろん行政のサポートもありますが、被害の大きさや避難者数によっては十分な支援が受けられるという意識でいると大変苦労します。自分のことは自分でやる。それは災害時でも日常でも同じことです。自分の状況は自分が一番わかっているはずです。自分にとって何が必要になるのか、そのためにはどんな準備が必要か、日頃から考えておくことが大切です。被災地に行く、訓練に参加する。防災力を高めるのに一番のおすすめは被災地の支援に行くことです。現地を見るだけでもイメージが現実的になり、防災意識が高まります。令和6年には能登半島地震がありました。能登の状況が今どうなっているのか知ることも防災の一つです。ただ、全員が現地に行けるわけではありません。ぜひ定期的に災害をイメージし、避難所環境を良くするために防災訓練に参加し、知見のある人の話を聞いたり、近隣の人と災害時の行動を話したりしてください。助け合い、困っている人には支援も。市危機管理官、松永正明さん。大規模災害をシミュレーション。災害時の避難所生活が長期化することを想定し、対応体制の充実に努めていて、避難所となる小中学校には様々な備蓄をしています。しかし、それは一時的に安全を確保し、最低限の生活支援を公平に行うためのもので、避難所それぞれの事情に合わないかもしれません。また、南海トラフ地震などの大規模災害の場合、被害が広範囲に及ぶため、追加の支援が得られず、しばらくの間、自分たちで何とかしなければなりません。そこで、大事なのは、事前に災害をシミュレーションし、自分がもし避難所生活を送ることになった場合、どのようなことに困るのか、何が必要になるのか、などを想定し、備えることです。例えば、常備薬やメガネ、モバイルバッテリー、携帯トイレなど、避難所で自分に必要になりそうなものは常時携帯したり、非常持ち出し袋に入れたりして備えてください。また、避難所生活を送る上で住民同士の助け合いが欠かせません。可能な範囲で周囲の人にも気を配り、特に高齢者や障害者、妊産婦など、周囲のサポートが必要になる人に対しては手を差し伸べていただきたいです。犠牲者を一人でも減らすため、皆さんの協力が何よりも大切です。